んだか暖かくなったり寒くなったりね、大変ですね、いや、じゃあそろそろ始めましょうか。さあさあさあさあ、ボードゲームカフェ採用プレゼンツ目標ゲーム会アフタートーク、ステイチューン。はい、どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ西洋からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのは私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野香と、
あなたの心の敗北トークンテチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ西洋の提供でお送りいたします。はい、ということでお疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、ということでですね、目標ゲーム会4月11日382回ミヤ2ということでね、ミヤ野は1人ですけど、ミヤ2ということでキリがいいということなので、ゲストの方が来てくれてますね。どなたですか？
はい、あなたの敵陽介です。よろしくお願いします。
わー、敵エネミー
なんだっけ。
マジック。手の動きまで忘れ
てた。そうそうそう、いや、それ覚えてたんですけど、ちょっと敵とか言ってた。
ちょっと一瞬ね。
一瞬ね、はい、ミートマジックのナンシーです。
ああ、今日は鳥でしたね。
鳥でした。
はい、うまかったです。
ごちそうだ、
ありがとうございました。はい、そう、私が焼き鳥を食べたい気持ちが出ました。
伝わりました。
焼き鳥は塩派なんで。
はい、いいよね。
そうだ、よかった。
いいよね。はい、ちょっと酒が欲しくなりました。
今回は10名の方にお集まりいただきました。
ありがとうございます。
遊んだゲームがゆらゆらペンギンミニ、
ミニ
ドラスレ、
スレ、
馬タカ、
タカ、
音かけの祭壇、
ダン、
週刊少、あ、我ら週刊少年ジャンク編集部、
ジャンク、
羊パニック、
タンク、
終わり。
はい
はい、少ない。
あ、そんな名前やったな。長かったな。はい、そうそう、
ゆらゆらペンギンミニ、まあ、最初に集まった人たちが、まあ、あの19時前に何人か集まってたんで、
はいはいはい、
まあ、あの暇つぶしで遊んではりました、うん、もう勝手に出して、
うん、
で集まってきた人たちで、片方が馬鷹ですね、
うんうんうん、
なんか陽介さんがやりたいってリクエストくれて、馬鷹はあのちょっと前にキックスターターでクラウドファンディングされてたやつで、まあ、あのうちにも届いたんで、あの何するゲームかっていうと、あの縄文時代の部族の人になって素材集めて、粘土と木と集めてきて、で壺、あの縄文土器をひたすら作るっていう、そういうゲームですね、はい、
狩りをしたり、
狩りをしたり、
家を作ったり、
家を作ったり、
縄文土器を作ったり、
縄文土器を作ったりする、
なかなか忙しいゲームですね、はい、
内容的にはあのワーカープレイスメントと呼ばれるタイプのゲームで、ボード上にまあ木を取ったり狩りをしたりする場所があって、そこに対して駒を置いていくんですけど、駒が2種類あって、まああの人の駒とワンコの駒、ワンコがいるんですよこのゲーム。僕がキックしたのもワンコがいるっていうだけでキックしたん
です。そうですよね。
それでか、
ワンコのワーカーがいるってなって、なんだって連れていけるのってなって、それだけのためにキックしたんで、
はい、めっちゃ怖いワンコのワーカー入ってます
ね。そう、ゲームがね、でもね、面白いんですよ、よくできてるんで。
その割にワンコマックスまでいかんかった手帳さんに、俺はちょっと意を唱えたかったけど、
あれワンコマックスしたかったんですけど、素材がなんかワンコのところを上げる素材を持ってなくて、
まあ、木が俺ら枯れてたから、ね、
みんなが木を取ったせいで、僕がそのワンコ上げるところの木が取れなくなったせいで、違うことせざるを得なくなって、結局ワンコが取れないってなって、
そう、全然テッチロさんワンコあげへんやんと思って、
いやいや、あげたかったのに、あげれなかったんですよ、うん、不本意ながらあげなかった。だから代わりにあの一時的なワンコ、あのこの日にこの1ラウンドで使い切れなかったら消えるというワンコ、ノラワンコばっかりが無駄に手元に集まってきて、だいぶ無駄なことしながらボロ負けするっていうのが、
ワンコおじさんだ、そう
ワンコは来たんですけど、使い道のないワンコがいっぱい来
て、
使い道がなんかかわい
そう。というのもですね、このゲームワーカープレイスメントのちょっと癖があって、あの枠が決まってるんですね。例えば木2個上げますよっていうところは、一つだけ枠があったらワーカー1個早いもん勝ちで置くんですけど、あの枠が2つ並んでるところは必ず2個置かないといけない、枠3つだったら3つ置くんですけど、この時に人間とワンコ組み合わせて置いていいんですよ。ただ ワンコの数が人間の数の半分までしか混ぜれませんよっていう、うんうん、だから枠4つのとこに人間とワンコ3個って置けないん
です。人間の数の半分ではなくて人間に対して1個、ね、
まあそうです人間に対して
人1人につきワンコ1人だから、
だから4つのところに人間2とワンコ2が限界っていう、
まあ、多頭飼いができない、
うん、できないです
犬ぞりは引けない。
一応まあ能力的なものがあって解放すると人間一人でワンコいっぱい連れていけるっていうのもできるんですけど、
ワンコマックス
できるんですけど、あれ相当しんどいんで道のりが、道のりがかなり厳しいんで、うん、まあそれをやるのは、まあ、普通はできないんですよ。だからワンコばっかり手元にあっても置けないってなって人間がなくなるともうパスせざるを得ないっていうなって、全員がパスした季節が終わるんですけどね、4つの季節やったらゲーム終了っていう、その普通のワカプレなんですけど、面白いのがスゴロクと組み合わせてて、ワーカー置くじゃないですか、はい、じゃあ材料もらいました、うん、その後置いたワーカーの数だけ自分のスゴロクが進むっていう、
うんうんう
ん、だから普通のワカプレだとできるだけ少ない数を置きたいんですけど、うん、たくさん進みたいになったらたくさん置けばいいみたいな、うん、その代わり手数減りますけど、ね、うん、ワーカーは使っちゃうけどでもめっちゃ進めるみたいな、うんうん、でスゴロク進むとまあいいことがあるんで、あの季節が終わるたびに今のスゴロクの進み具合で順位付けしてボーナスがもらえるんですね。だから別に進むこと自体もそこまで悪くなくて、普通の若プレだったらあのたくさん払わされたらただただ損なんですけど、あれはちゃんとそのたくさん払うことにも意味があって、逆にそれで引き離されると後ろの人追いつけなくなるんで、毎回あのラウンドのボーナス何ももらえないっていうのが一番しんどいから、僕それで死んだんで、うん、あれもよくできてるなと思って、
まあ、いいのはスゴロクで進んだところでマスのボーナスがもらえるんで、なんか2段階で物がもらえるんですね。
そう、
アクションでも物もらった後でスゴロクでも物がもらえて、なんとなくこう多幸感に包まれる
なんかもらえる
そう、わーいいっぱいもらえる。
ただスゴロクでじゃあ2マス先に泊まりたいってなったら 2個置かなきゃいけないね。2個置けるところがなかった時つらいですね。3個か1個しか置かれへんってなったらもう泣く泣く3個置いたら3マス進んじゃうんで、欲しいマスじゃないってなって、そこがなかなかこうジレンマがあってよくできてんなと思って。
2個のマスはだいたい犬と人間のセットで絶対置けるところなんで、実は結構人気マスなんです、そうですね、犬をちゃんとあの効率よくあの運用するためには2マスがいいっていうので、うん、
大体のワカプレって1個が正義やと思うんですけど、1個だけで取るのが正義ですけどそうでもないです。あのゲーム馬高は別に1個じゃない時じゃいい時もあるんで、おようできてんなと思って。
逆に3マスがいらないんですよ。3マスは人間2つ使わされるんで、うめんどくさい。
4もありなんですけどね。
4は犬2匹ね。
思いっきり進むし、まあええかってなるんですけど。
そうそう、
いやよくできてますね。非常になんかもうもったいないなっていう。
ワンコマックスになった時に 1,2 で OK。
まあ強いんですけど、
だから夢のワンコマックス
にするころでね、多分ね中盤ぐらいまで行っちゃってるんですよね。はいは
い、
ゲームが。
いやでも最初に頑張ればいけると思うけどね。
だいぶ特化しないとしんどい気がする。
うん、特化からが犬が生きる。
そうそうそう。
ワンコマックスの列の横にそもそも人員を増やす列があるんで、それをある程度やった上でワンコを上げると強いかもなん
です、ね。
難しいですね。
難しいです
ね。
いやもうワーカーとかもダメですもん。
ワーカー取らない
と。そっちにも目を振るからダメなんです。
でもよくできてる、ね、あのゲーム。
よくできてる、
ね。パッケージがあの簡易式土器でなんかかっこいいなって。
簡易式土器なんですよ。よくご存知で。
そう、パッケージはね、まあもう完全にクロートしか買うような見た目であるんですが、ただ内容はとても、
ね、はい、あのテーマは普通に海外受けそうな気しますけどね。うん、日本テーマの
まと
ま
るんやろうね。
マカプレ
割と謎かもしれないけど、
なんかトルキンとか、
マヤみたいな、普通に向こうで受けそうな気します
ね。ベルガモンとかが若干そういうのでしょ、発掘のやつとか、まああれはでも発掘じゃないか、うん。
なかなかそんな日本テーマのそういうのって出てないんで。
うん、
まあ、白鷺城が、ね、向こう の、 あの、うん、ちょうどアスドールの
ところノミネートされとったしね、
珍しいんですよ日本テーマのゲームで。やっぱ
りあれをやってみたいねんけどな、白鷺城
なんかゲームすごいよくできてたから、
うんうん、
いいと思います。分かりやすいんですよ、なんせ
馬高は非常によくできてます
、うん、ルールが綺麗に整理されてるんで、
う
ん、
素晴らしい。
あの疑問が浮かばないんですよ、ルールで。すごい分かりやすいし、ちゃんとあの、うん、な絡みがお互いのインタラクションがあるんで面白いって、
うん
うん、
いいですね、
めちゃ僕の中でも評価高いです、ね。
はい、
とても良かった。
あれはいいです、ね、
とてもいい、はい、
はい。
大絶賛。僕がいいっていうゲーム珍しいんで。
おとかけの祭壇は、これもリクエストでやったんですけど、
はいはい、
まあ、あの呪文唱えながらねやるやつね、
うんうん、はい、まあ、これはまあ
前も説明してるいいか、
はい、
あとは我ら集団刊少年ジャンク
編集部かっこ海賊版
かっこ海賊
版、ね、
かっこ海賊版、ね、同人ゲームの同人っていう、
そうですね、
よう分からんことになってますけどね、はい、ね、いっぱい要素増やして、
なんか増えてた確か
に、はい、まあ良さそうでしたね、
本来のあれになかったもんね、まあ、別にルールは変わってないですけど、
そうです、ね、テチョンさんが気に入った同人ゲームを自分で勝手にパワーアップするっていう改造するという、たまにテチョンさんが出す奇癖が発揮されてる、これはでも出てるやつやからいいんじゃないですか、僕の場合はテストキットやとか、
宮野さんのテストキットもなんか気に入ったやつを勝手に
改造して
出てないゲームのなんか拡張が出てる、
そう、そしてその感想が俺に届いて、え、それ知らんねんけどってなって、何その感想って言われて、俺そのカード知らんねんけどって宮野さんこの間やりましたけどって言われたんで、あれは衝撃的でしたね、俺の知らん拡張の感想を俺聞かされるっていう何それっていう
すごい
な、うん、多分こんなレアな体験なかなかないですね、
はい、
っていうね、
まあ、これも前に一回どんなゲームか説明した気がするんで、まあいいか、
とてもいいゲームなんですけどね、
あとは羊パニックはナンシーさんのリクエストでしたね、はい、
ライフパニックでした、
ガチゲーでした
ね、ガチゲーっていうかずっとみんな黄色をとりあえずずらしとけばいいんちゃう、黄色がどんどん遠くなっていく私が黄色だったの、
そうですね、なんかことあるごとに
初手からすごい遠いところに難しい配置にされて
あれは一撮りゲー、
うん、
はい、
う
ん、なんかみんな意図せずにナンシーさんをどんどん落とし入れていく状態になっててなんか別に意図されてるならまだしも意図してない状態でなんかこうなるのかわいそうやなと思って
なんかそういうゲームなんです、あのゲームは、うん、かわいいのにかわい
くない、
かわいくない、定番ですよ、かわいいゲームはかわいくないの地を行くゲームですよ、
なんやろうな、あんなかわいいのに
点数の入り方が途中で変わるじゃないですか、
はいはい、
あそこの切り替えのところで
そう、なんか切り替えの時もやっとするんですよね、うん、なんで私をもらわれへんのみたいな
毎回入ったらいいやんって、
そうそうそう、
アイディアは面白いんですけどね、あの切り替わっていくっていうのはね、うん、なかなか斬新なんですけど、
あれ全部累積にしたらいいんじゃない
ですか、その辺のフォローがないところが、そうですよね、
うん、
あれ累積やったら面白いんですけど、
ね、うん、そうやね、
フェーズはだから近寄って分の点数で、
仲間
で、まあ、それも入りつつっていうので他のも入どんどん点数様式が増えていったら、まあ
せやね、
まあ大変ではあるけど、
ちょっと大変やけどまだそっちの方がマシかな、
面白そうですけどね、まあやっぱりその辺の練り込みはなんか昔のゲームやな、
まあせやね、昔やからね、まだ2006年でしたけどね、確か
当時はなかなかそこまではやっぱいかないのかなっていう気が、あのややこしくなりすぎるから、
うんうん、
18年前、
システムは面白いです ね、
なかなか斬新というか、うん、あんまりない感じの
成立って言うんで、
そう急に、ね、
そうそう、ここラインにして落ち物でーすって、ね、
急に落ち物パズルで
落ち物パズルでみんな落ちてくるっていう
ヒュー、いいゲームです、
はい、
はい、まあ少ないんでこんなとこでしたね、
そうですね、
まあ、どれもあの時間がちょっとかかるゲームばっかりやったから、音掛けの祭壇も結局一周丸々やったんで、
あのずっとやっとったね、
5人全員あの長老やるみたいな、
そもそもドラスレが結構やってたよね、
ドラスレもリクエストで出ててやりたいということで、
うん、
まあ、これも5人でやったん で、
うんうん、
で説明からやってたから、まあどうしても時間が、ドラスレ自身はでも30分ぐらいだったんですけどね、あの説明でまあ小1時間って感じですね、全部で、
うん、
最初の説明がどうしても時間かかるんで、
ドラスレやってる間も馬高やってて、ドラスレ音掛けが終わったぐらいで馬高が終わった、
そうですね、
そう、馬高は結構かかる、やっぱり4人やし、
うん、どうしても、ね、まあ、馬高結構もう中重量級ぐらいですからね、うん、
ですね、
まあでもちょうどいい感じですね、
悪く、全然悪くない
、めちゃくちゃ重いわけでもなく、
むしろもうあのえもう終わるんやみたいなぐらいの、
そ
う
そう、で思考もそこまで重たくないしっていう、
うんうん、やっぱスゴロクゲーは当たりが多いですね、
いや好き
すごろく要素のあるゲームは結構いいものが、
ボロ負けしたけども、うん、
最近なんかあのリメイクされたあのなんだっけ命の砂時計でしたっけ、
ほうほう、
あれも一応すごろくゲー、正体陰徳すごろくゲーですね、
うん、
なんか女の子を生かせる なんか女の子もその殺してしまうかみたいな陣営に分かれて、
うん、
なんか病気で生きたいそうな女の子をこう救おう みたいなゲームです、ね、協力ゲーム。どこやったっけ、なんか このさんやったっけ、
うーん
がなんか昔の人気の同人ゲームを復刻するみたいな活動で確かやってありました、
ね、復刻っていうのは前と同じクオリティってことですか。
いや、多分前よりももうちょっと豪華というか、うん、
商業作品並みにするみたいな。
まあ、もともとでも将棋作品並みに豪華ではありましたけど、ちゃんと化粧箱やったし、はい、いいゲームでしたけど、その時。
なるほど。コメントいきますか。
はい、
椎名さんこんばんは。コンティニューコインありがとうございます。
ありがとうございます。
リカさんが宮野さん今日は元気だよかった。
はい、はい、元気です。
浅田さんが晩は
晩は、
はい、なんか書いてる。推しの夢を考えすぎてしんどい。
推しのことを考えすぎてしんどい、はい、
夢じゃなかったことか。
はい、
飯野さんがこんばんは。
こんばんは。
はい。というところで、
うん、そろそろ時間が。
ああ、そうそう。まあ今日終わりがまず遅かったですからね。
お二人がもうログアウトですね。
はい、
まあちょっとジャンクが時間かかっちゃった。思ったより。
そうですね。
6人はやっぱ長いですね。
そうね。
まあ、別にみん な長いつもりはなかったですね。楽しんでるから全然時間はあっちゅうまで、
うんうん。
つい会話が長くなっちゃう。
うんうん。
でもね、今日はね、宮野さんはもう、あ、そう、諸事情がなくなった。
僕は諸事情なくなったので
ゆっくりできる、
はい、いつでも帰れるようにはなったので、
宣伝というわけではないんですけど、今日、デリカフェ花が7周年
で、おめでとうございます。ありがとうございます。株券さんには5周年とか言われて
て、なんかもう突っ込むのもあれかな
まあそうですよね。
めっちゃリプライで5周年って言ってるわと思って、うん、微笑ましかったです。おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、なのでまた、はい、よろしくお願いします。
今後とも
8周年に向けて
8周年に向けて
ですね。作業が今何年でした
っけ。うちは今年の7月で8年、
うん、
お
そんなだから8年目か、
はいはいはい、うん、
今年の7月でちょうど8年で8周年、
はいはいはい、
営業許可の更新があったって、じゃあ私来年かって
わかりやすい、
ね、なるほど。
6年ごとに来るから、
はいはい、
そうそう6年ごとに来て大丈夫かなって、ね、ちょっと綺麗にしとくかみたいなドキドキする。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れっす。
気をつけて。ありがとうございます。
ログアウト。
ゲーム会の内容が今日は少なすぎて何もないですね他に。
そうっすね。
あとはもう何でしょうね。先週はそうか、普通にテストプレイ会でしたっけ。で 、うん、前の話はしたんでしたっけ。
名古屋
の話ってしましたね。
名古屋話したっけ。
なんかした気がする。
自分のとこでもしてるから若干混同すんだよね。まあまあまあ、
なんかロンメイさんがおったからした気がする。
うん、なんかしたような気はするかな。
じゃあ次の話かな。
まあ次の話でもいいし、別にテストプレイ会の話は特にしてないですよ。
なんか
告知しただけなんで。まあ本人が出す言ってるから、まあ出るっていう体で話しますけど。
ほう、
まあ、今回、あ、でもサークルどれなんか知らんねんな。なんかその、まあ、関西で活動されてる栗坂小鍋さんって人の、
うん、
まあ、春ゲームまで出します言うてるゲームはまあおすすめですよみたいなのをちょいちょい言ってますね。
小鍋さん、
はい、小鍋さん、ね、ちょいちょい、まあ、木曜会にも
来てくれたりとか、木曜会によく来てくださる方の一人ですけど、はい、そうそうそう、ゲーム作ってたんですね。
そうですね。で実は僕はまあ、あの知ってたんですけど、あの小鍋さんとはぶっちゃけあの他で知り合ってて、でたまたま僕が読んだんやったか、それかまあ普通に僕のツイッターから来たのかですけど、まあ、木曜会とかにも来てもらってて、ちょっとね外部で知り合って、
まあ、サークル名も何も分からんけど、
せやねんな、
サークル名出るなら要チェックこうチェックのしようがないこと
ほんまやな。まあ、気になる方はその栗坂小鍋、栗はあのあれよね、あの栗なんだ、食べ物の栗に坂道の坂で、小鍋はひらがなで調べてもらったら多分アカウント出てくるんちゃいますかね。
まあまあ、ミヤンさんがきっとリポストするでしょ。
まあまあ、はい、見かけたら
出しますってなったら、
なんなんその告知全然してない人のリポストは俺任せみたいになってるの。
いやいや、
垂れるとかの
知らんけど拡散力あるから、
まあ一応は、うん、垂れるやのポストを俺がわざわざ拡散しなきゃならないみたいな、
うん、
垂れるも出すんかあいつ新作。
ね、
さっきのね、我ら週刊少年ジャンク編集部作者タレルさん、
そう、めちゃくちゃ面白いのになんかあんまり知られて
面白いゲームを作るんだけれども、本人がなぜかゲームマンに対してなんか歪んだ熱意というか、なんだろうな、ゲームを出す熱意だけしか持ってないから、なんか一切の告知をしない、
作って出したら満足しちゃうん、
そうね、多分
売れる売れないじゃなくて、
多分あの、うん、なんだろうね、僕をもっと良くなくしてる感じかな僕は最低限は一応告知は打つから、うん、でも告知を打つのはそんな得意な方ではないんだけど、
なかなかね、
タレルはよりそういう活動をほぼほんまにしないっていう
今日昼間に、まあ、満席やったんですけど、
はい、
昼間に来てた人にもあの最後の週刊少年ジャンク出してみたら、
はいはい、
なんかめちゃくちゃバカウケしてて、
うん、
こんな面白いゲームあるんですね、はい、あ、2回やりましたから
ね、
おいいね、 4人にやったんで、
はいはいはい、
小1時間で終わるから
2回、4人やと2週ぐらいしたくなるね、確かに
2回やった上でまた帰りがね、なんかまだ次来たらこれ最初にやろうとか言って言いながら帰ってったんで、めちゃくちゃ刺さってるやんと思って、
いいね、いや、ジャンク編集部はね、僕もまあ目をつけててね、なんか特にそのどっか持ってったりしないんだったら、僕に余裕ができた時にモブプラスから出したいねみたいな話も、まあ、したりしたこともあったんですけど、ゲームの内容的にね、ちょっと若干グレーな部分もあるかもみたいなのがあるから、
まあ、同人ならギリありかみたいな、
ギリありなのか、まあ、もしくは別にそれがね、それこそ公式とね組んでっていうのもありはありでしょうしっていうのでね、公式にこういうゲーム作ったんですけどどうですかって打診してみるとか
さ、なるほど、
ね、そこでそちらで出さないですかって聞いてみるとか、
ちょっとだから知ったか映画研究家に近いものが
ね内容、そうね、
使いにくいというかね、
まあ、実在する作品をまあフィーチャーしてるような内容にはなってるんでね、まあそんな感じでの、まあなんか今タレルの方になんか言っちゃいましたけどまあタレル屋の新作があるのかは知らないですけど、まあそれこそゲムマの話になっていくのかな、じゃあ、
ああ、ゲムマもうすぐですね、
うん、ゲムマもうすぐ、もう、来週、再来週か、
27、28
かな、はい、
まあ、僕は行かないんであれですけど、
はい、
いや、ファットコラボもうブースとか出てるんでしたっけ、
カタログが出てるのか、はい、はい、O の71 O9
場所的にはどんな感じなんですか、
場所的に
人通りがこれは真正面だなとか、大手の
様
だ
なと
か壁側だなとか、いろいろあるじゃないですか、なんかこう、
どうやってさっき一回見たはずなんですけどね、どうやったかな、なんかとりあえずね、確かね、あのか壁じゃない、角やったはず、だから、あ、やっぱり角なんやなと思った、
うん、
なんかあの基本ゲームマは多分角ですね、僕
もう多分扱いがじゃあ変わってるんでしょうね、うん、
かも、だから他のイベント出た時に僕角じゃないことが結構最近あったんで、あ、なんか角じゃないことってなんか珍しいなと思うことがちょいちょいあったんで若干多分ゲームマにおいては警戒されてるのかなっていう、
行列とか
そうです
か
ね、人が集まりそうかもっていう感覚が、まあ、一応実際集まったりすることも過去には、ね、ありがたいことに、ね、あったんで、
で今回出すのは、
今回はトリック&スナイパーズですね、
はい、
まあ取り手ですね、
取り手、
取り手、簡単な取り手って言ってるんですけど、なんかこの間フォアシュピール、まあ、そもそもがそのフォアシュピールっていうその今週末にあるイベントにも出るんですけど、うん、
持ってく、
はい、私有のみ、私有オンリーのゲームマに向けたイベントですね、フォアシュピールっていう、
その前日にもまた超新作体験会でも
出る、あー、ゲームマのゲームマの前日の、はい、超新作体験会もまあ体験できますね、トリック&スナイパー、
めちゃくちゃあちこちで遊べる、
そうですね、結構事前に遊ぶことができるかなと、で代わりに当日は CU ないんで、
はいはいはい、
まあ、そういうところでその試しに遊んでいただけるようにはしたいかなと思っております。
ゲーム的にはどんな取り手ですか。
まあ、取り手を知ってる人にざっと説明するのであれば、まあ、マストフォローのトリックテイキング、
はい、
で切り札はなし、
はい、
でそれでどんなゲームするのかというのは本当にただただ取り手をするだけなんですけど、ただ特殊な条件が発生するとなんか特殊勝利になると、
うん、
例えばそのトリックの中に7の数字 のカードが出てきたら、今回なんか伝説の戦いって扱いになって、そこに勝利した人は特殊勝利1点みたいな、でそういった特殊勝利を2回決めたらただ勝ちっていうゲームなんで、7が登場したトリックを2回取るとか、あるいはなんか一応スナイパーっていう、まあ、タイトルからのそのスナイプっていう状況があって、このスナイプがなんかその今名前出したフォアシュピールの事前のなんかあの北越さんがよくやってるような、なんか紹介してもらうやつ、VTuber さんに、それがフォアシュピールさんのアットワンさんっていうところが、まあ、フォアシュピール向けのその紹介する配信をやってはったんやけど、その時にめちゃめちゃシンプルな取り手ですって僕が一応紹介文で言ってるんですけど、そこで出てきたのがなんかあのリード数の最大カードに対して足して13になる別数とのカードを出した人が勝利するのがスナイプですみたいなのを読んでくれて、でそれをずらっと読んでくれた時にシンプルってなってて
まあ
確かにそうや
な、そう言われると
うん、まあね、そうやね、だから1号で説明しようとするともめんどくさくて、
まあ、その一連の、まあ、トリックで勝ちってされた人に対して、リードできなかった人が13を作れば逆転勝ちみたいな特殊勝利が起きるというイメージですかね。
本当、口で説明するとバチ分かりにくいっていう
そんなにむずい話はじゃないんですけど、まあ、文章にするとやりにくい、
ね、そう、あの目の前で見てもらえば分かるんですけど、じゃあこうやって出していきますよねって言って全員でカード出してもらった後に、でこの状況だったらこの今回トリックはこの12出してる人が勝ちますよね、ただこの状況でこの12のスートと別のスートで1のカード出してる人がいますと、これはその別スートで足して13が作れるのでこっちの勝ちになるんですよ、みたいなのをまあ、でも言っても多分ピンとこねえんだろうなで実際遊んでもらったら多分分かるかなっていう感じなんですけど、
どう言えばっつったら別スートで13作った時だけ切り札になるって言った方がいいんですかね。
でもそれもそれでややこしいよね、あの複数出てくることもあり
えるので、だから切り札が複数出たら後出しがち、
後出しがち、まあまあ切り札って、でも切り札の概念を逆に入れん方がいいんか、なんか新しい概念を入れて説明してるとなんかあんまり意味もないような気も
する、なんかどう言えば伝わるんだろうなっていう、
なんかね、それはそれでなんか新しい理解を求めてるような気もして難しい、まあ、っていうそのトリック&スナイパーズだからスナイプ13スナイプ13っていうその特殊な勝利の仕方と、あとはまあ7を取るっていう特殊な勝利、ね、
しかもあの普通にトリック取ってるだけじゃこのゲーム勝てないんで、
そうそうそう、あのトリックを取るだけは全然意味がない
特殊勝利を2回取らないといけないってい
う、そうそうそうそうそう、ね、まあ、一応まああの同点だった時はなんかトリックを取ってる人が勝ちっていうルールもあるんですけど、まあ基本的に誰かが2回勝利決めて勝つことが基本かなっていうのはありますかね、
はい
はい、コメントをいただいてます。椎名さんからは、王の71、角で会場謎解きブースの近くですね、13時以降入り入場口の近いところでした、あ、そうそうそうそう、
大人気場所じゃ
ない、そんなところだった気がします、ありがとうございます、そう、なんか
一番目立つんじゃないですか、
うん、なんかそう入り口には近いなと思いながら、ただあそう13時以降入場口なんだなとか思いながら見てたはず、
じゃあ昼からどっと目立ちそうですね、
なのかな、どうなんだろうね、目立つ、うん、
あとはじゃああれは出るんですか、なんか名古屋で出してたやつとか、あの、はい、BGB で出してたあの500円ゲームの
ネスバル探検隊とテンテンルテンですよね、
あの辺は出すんですか、
まあ、一応勝負数持っていきますかね
まああれスローと思えば滑るもん、
まあうん、まああれもなんかやっとるやってみて、だから結局あれやってる理由が新作がないからやってたんで、
うん、でもなんかね、やっぱ大阪まで行けなかった人たちとかは、
いやそうなんだよな、
気にはしてるかなと
思う、うん、そういう人がいないとも限らん上はやっぱり出した方がいいかな、だって実は予約は取ってないんですよね全然、
うん、
あの予約のラインナップの中には入れてないとか入れ、まあ、若干入れ忘れたんですけどで今更ちょっと入れてもなどうしようかなと思いながら、まあ、当日販売で出すかしれっとね、
もしかしたら去年のスナイパーみたいにあのメスバルありますかって
メスバルくださいああなるほどね、うん、はあはあ、まああるいはあのなんだろうな、
点点くださいみ
たいな。点々ください。まあ言うたら出しますが、2,30部ぐらい、でも東京まあそのぐらい、30あれは十分じゃねえのかなっていう感覚ですかね。まあ、メスバル探検隊についてはなんか、まあ、ちょっと欲しいと思ってくれてる人がいそうなので、テンテンルテンに関してはまあなんだろうね、多分そこまで。
なんだかわかんないですか。
うん、ちょっとわかんないっていう理
由で。メスバル探検隊は知ってる人はそれはまあ食いつくよねみたいな。
そう、うん、あのフォロライブリスナーっていうか、あのフォロライブファンの人で、特にスバトモの人なんかはまあ気にしてくれてるのかな。
うんうん、
テンテンルテンに関してはもう宮野の新作かっていうので興味を持ってくれる人でないと多分いかないし、そうなると今回トリスナがあるので、
うん、
トリックアンドスナイパーズがいる以上はそっちに行っちゃうよなっていうのがある状態ですね。ちなみにでもテンテンルテンに関しては今海外からちょっと注目してもらえてるぐらいにはあの好評です、うん。はい、アピールアピール。そう、なんかヤニックさんがちょっと気に入ってくれてるみたいです。
感じになるんでしょうね。
どうだろうね。
はい。
ということで、まあ浅戸さんとイカさんからその多分これは花さんへのおめでとうございます。ありがとうございます。もう俺らが言うのかっていう話です。はい。なんか手帳さん今探してませんでしたか。
いや、もうあのハッシュタグなんかあるかなと思って見てただけ。
なるほど。
うん、特に。
はい。まあゲームマーケットね。だからなんだ来週とか。
うん、
再来週が直前になるのか、
うん、
この木曜会木曜アフタートークでは、
うん、
なんかカタログ読んだりするんですか。
持ってないです。
あ、そっか、買ってないのか。
行かないよ、ね、
そっか、俺が持ってこないといけないのか。そうかそうか、
まあ、常連さんで買ってきてた人とかいたけど、
あ、
見せてもらえなかったから結
局。そうかそうか、うん、なんかね、
でもカタログの分厚さが減ったなと思った。なんか薄いなと思って、前はめっちゃ分厚かって電話帳かなってぐらいでかかったのが、
うん、
今回そこまで分厚くないなって。
そうだっけ。あ、でも、うん、そうか、
うん、
なんか変わったっけ。
分からんけ
ど、両日出店のところがもう一個になったんかな、うん、前だから土日両日出店のやつは土曜日にも日曜日にも確か載ってたから、
うん、なんかほんま分厚かった
もん、うん、あれはサークルカットがねひたすら載ってたから、
うん。
お、椎名さんからはテンテンルテン割とタイムラインで好感想を見かけて興味あります。 ありがとうございます。
タイムラインで
持っていきます。
ました。
いやいや、タイムラインでは、はい、あの多分 あれだと思います、あの今出てる、
あ、なるほど、
あの、はい、ゆうさんとかの。いや、ありがたいですね。
いや、面白いですよ。
うん、面白い。あのあれです、サニバタイラさん
の、あの紙でショキショキしないといけないですけど、
まあ、でも多分あの椎名さんとかはあの大丈夫な人です。はい、あの以前にも多分買ってくれてるような感じです。いやー、そうね、だからまあまあそのさっき言ってた栗坂小鍋さんが出すらしいゲームはとても良かったっていうのと、
うん、
あとは今回カブケンさんのモンスターヘックスとかですかね。
まああれは出ると思いますよね。もうで、うん、結構予約も
予約ね順調ですって話で、うん、あ、じゃあまあトリック&スナイパーズも今もう予約は始まってて、あ、
そうなんですね。
はい、でまあ割と好調というかありがたい、はい、うん、結構予約入ってます。
もう注目度がね高いですか。
ちょっと面白いなって、あ、面白いなっていうかね、今回あの一応なんですけど、
は
あ、英語対応したんですよ、
トリック&スナイパーズ、
うん、予約フォームを、
は
あはあ、一応なんか海外の方も結構予約してくれたりするってことは、なんか一応英語表記も入れとくかみたいな、だからあの
そしたら
な名前のとこネームにしたりとか、あのしてするというかあの表、うん、併記する、
はい、
うん、まあそうしたらっていうのは特に分かんないんだけど。
いや、なんか来たんですか。
うん、いやいや一応そうしてみたんだけど、まあ効果に関してはちょっと分かんない。ただまあ
今のところその英語で来てる人はいない。
あ、いやいや普通にいるんだけど、
あ、いる
んだ。その海外の人は普通に予約してくれてるけど、まあ、それで見やすくて予約してくれてるのかについてはちょっと分からん。
そう、
うん、普通に英語の文章でなんか来てるやつもあって、 それは普通に僕はあの
その中にフリードマンフリーズとか入ってないですか。
いや、いない
ゲストで来るんでしょ今回。
ああ、でしたっけ、フリーゼ、あれでもなんかもう一人来るのか、ワレス来るんだっけ。
ワレスは前回ですね。
あ、ワレス前回か、あれ今回フリーゼだけだっけ、なんかなもう一人来なかったっけ。
出たかな、でもフリーゼ聞きたかったな、インタビューちょっと。
あ、フリーゼ全然わかんないもんな、
ね、僕も何喋るんやろみたいな。
おお、なんだろうな、
すごく聞いてみて、
F 用語連発したりするのかな。
いやいや、わけがわかんないです。
いや F だけに。
いやせやけど。
やっぱ F にこだわりがあるから日常会話も全部 F 用語。あのそれぐらいなんかファンキーなイメージありますけど
ね
緑髪で
なんかイメージなんでね実際どんな感じなんか分かんない
ね全然分かんないけどね
喋り方がね
フリーゼいいよね俺フリーゼ結構好きなんですよねフリーゼのあの実験的なデザインというかルールデザイン、
うん、
もう人を人とも思わないかのようなもうまるでプレイヤーを実験の道具のように扱うあのマッドサイエンティストみたいなってゲームデザイン、
ね、あれね
あれめっちゃ好きなんですけどね
504なんかもうほんまに心あんのかなって
思って504もそうですしあのファストフォワードの時は僕は本当にこいつ人の心あるんかと思いながらやってましたけどね、さあここまでやりましたよねじゃあ一回シャッフルしますねみたいなんでこうやってくるからはははってなって
フルーツジュースとかもなかなかあれ修行ですけど
ねあれもね面白いよねいや本当なんかやらせたいことは分かるんだけどそれ人間にやらせるのってなかなか酷じゃないっていう
作っちゃって出版するところがすごい
いいよね本当いや大好き
出したいものを出してるっていう、
うん、すぎは
なんかついてくる人はついてくるからもう、
ね、
すごいです
よ、ね、おマジかコメント椎名さん栗坂小鍋さんサークル名ラビットガーデンさんで O19 だそうです椎名さんありがとうございま
すごい
すげえ調べてくれてる
小鍋さんのラビットガーデン注目ですね、
はい、ラビットガーデン O19 ってことで一応僕の O71 と同じ島なんかも知らんけど19と71ってどうなるの、
まあ、案外ね反対側とかありいるし
ぐらいなんかななんかやたら数字が増えたイメージなんよね。なんか BGB の時もめっちゃ数字あんなと思って、
うん、
なんか前は結構こまめになんか分けてるような気はしたんですけど50音ぐらいで、
うん、
50音ってかあのあいうえおで確か分けてたのが今回はなんかアルファベット表記に戻ってんですよね、
うん、
で、コメントというかあのツッチーさんからコンティニューコイン
ありがとうございま す。
でこんばんは仕事忙しいので後で録画で視聴 ありがとうございますはい、はい、かな今回の注目作みたいなのが僕の耳に入ってきてるかっていうと現時点は僕はなんか全然拾えてないかな
僕でもロメさんに一つお願いしてますよ、
うんうんうん
アークライトさんから出る、
うん、
あのスポット
スポット
スポッツか
スポッツ、うん
うん
うん、
あのダルメシアン
が、うん、あ犬ね
そうダルメシアンの体のところにサイコロの目を置いて黒い斑点をこう増やしていくなんかダイスの出目を犬の模様と一致させましょうというなんかすごいまあ犬芸だからお願いしてるだけなんです
よ、うん、なるほどね
そう
あれ赤瀬ヨグさんって今回出すんでしたっけ
なんか出すんちゃいました
なんか出すんだっけなんか一応空への拡張とあの音掛けの祭壇は前回の BGB では出してたのか、
うん、
あれ楽市っていてはったんだっけ
あと気になる
のは あれかあとは今回あの佐藤さん あの空島の商人が、
うん
まあ、一応楽市でも出てましたけど、うんまあ、今回だ現場で大々的に多分出るのかな、
うん
あとあれかサッシ&サーシさんが多分新作
あそうですねあのバス&ストップ、
はいはいはい
ですね、
とかか
今ちょうど見てました、
うんうん、
あこれ面白そうですけどね
まあサーシさんとこはね
またあの、うん、ちょっとカードの動き独特やったんで面白そうやなと思って、うんうん、これもちょっと気にしてる
もう安定ですよね
欲しいなと思って
安定で言うとやっぱおかずさんとこもかななんか確かカードゲームでしたっけ今回なんか
ほうほうほう
なんか秋にボードゲームで春にはなんか軽ゲーみたいなの言ってませんでしたっけ、岡田さん確か
いや言ってたこと
かすまああ知らんねなんかそんなこと言ってた気もするんなんか確かそんな感じであ
と気になってんのなんかあったんですけどね一つお姉さんに買ってきてもらおうかなと思ってたやつがねちょっと思い出せなくて
すごろく屋さんが多分プッシュしてるあのなんだろうダービーカジノでしたっけ
あーダービーカジノね
うん、あれもまあ今回の多分現場でまあ出てくるのかな
っていう、でしょうね、
あと個人的なところとして最近全然追ってなかったんですけど、
うん、
桜降るように決闘、
はいはい
まあ、今回のゲームは出てきてんのかちょっと調べてないんですけどバカファイアパーティーさん、うんまあ、ただなんか気になったのが最近出したのが6人プレイのレガシーを出してるらしいんですよ、
うん、
降るようにで
フルヨニのレガシー。
そう、なんかあのたまたま僕のタイムラインにフルヨニレガシーっていう言葉がちらっと見かけて、フルヨニレガシーってなって何それってなって、そうあるらしくて、ちょっと調べたら一応出てきて、今最新で出てる拡張に、うん、入ってるというか、今最新の拡張が多分そのフルヨニレガシーらしくてですね、確か西洋に新幕ありましたよね。
新幕までですね多分。
あ、でも新幕の達人セットで多分ありますよね、
うん、達人セットまで。でもそっから先はさすがにもう追いかけてないです、
ね、うん、まあ拡張は多分行ってないんでしょうけど、今多分その達人セットとかが入手難になってるっぽかったんで。
いや、一時ほんまようやりましたよね、この
やってましたね。いや、すごい面白い。だから僕本当に2人用ゲームの中では決定版だと思ってるので、
うん、
こうそういう系のちょっと TCG っぽい2人用のセットゲームとしてはもう本当に
完成度の意味ではほんますごい、
めちゃくちゃ高い。もう僕本当に一番いいと思って
る。この概念がすごいちゃんと戦ってるっていうのがすごいんですよね、
うん、まあ、他のゲームと比べてしまうのはあれですけど、ただ現存今似たようなというとあれですけど、まあその古世にとかの客層に刺さりそうな2人対戦用のゲームってたくさん今出てきてますけど、うん、でもやっぱ古世にが間違いなく走りだったし、
未だに大会ずっと全国でやってるじゃないですか。
やってるみたいです
ね、そのよほどじゃあファンがいるっていう。
サクラフレニ決闘は本当にすごい
ファンをしっかり育てているところがねすごいなと思って、うん、
素晴らしいですね。完成度が本当にピカイチ高い。
そんな高くないともちろんここまでならないでしょうしね、う
ん、まあ、だからその辺で言うとちょっと悔しいんですけどね。僕もあの近いものをなんか考えてた時期があったんで、
はいはいはい、
その距離の概念がある2人対戦格闘ゲームみたいなのは作ってみたいなと思ってたんですけど、
いやこの完成度はなかなかですよ ね、世界観も綺麗にはまってたし、
いや世界観の作り込みがね本当ね、うん、すごいというか、だってなんか稼働え、なんドラゴンノベルかなんかから小説出てるんですよ確か。
あ、そうなんですか。
これ、うん、すごいな。
まあ、出てましたもんね、もともと公式で小説、
うん、なんか出してたもんね。
まあ、地道なそういうのもやっぱ積み重ねで。
ただなんかスマホ版の方がなんかちょっとあまり振るわなかったっぽいのが確かサービス終了。
もう黒歴史ですね。
あまあアプリ版の方がなかなか難しかった。バグだら
けだったな。やっぱりソフト会社にちゃんと任すの難しいんでしょうね。
まあ、だから今そうちょっと早すぎたんよね。だって今確か VR の方でガンナガンの方めちゃくちゃなんか話題になってるんで、 あれぶっちゃけ今古世に VR とかになったら多分かなりいいんじゃないかな。
そうですね、作れるその、
まあ、作れればね、
現行ルールにちゃんとバリアブルに対応できるような、う
ん、ガンナガンとかでもできてんならいけんじゃねえのかな。
いや複雑なんじゃない
です か、ね。まあ、ガンナガンよりかは多分複雑でしょうけど、
まあ、でも、うん、まあ、ソフト会社次第なんじゃないですかねやっぱり。
はいはいはい、椎名さんからのコメント、王の島背中合わせを3列で王19と王71だと通路2つ挟んだ感じです。
おお、すごい細かい情報。
ただ近いのか遠いのかよく分かんない。
遠いです、ね、
遠いのかな、
はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。っていうのはちょっと個人的に最近気になった話ですね。
もう言ってるまでですもんね、もうす
ぐ。うん、そうなのよね。
何やったっけな、気になってたやつ。いや、あんまり見ないようにしてるんですよ、ね、もうあれもこれもと言い出したらまたなんかすごい散々、あの現場に行ってないのにすごい散々しそうやからあえて見ないようにしてるんですけど。
あ、そっか、あのロメさん行くもんな。
お願いしてしようかな。
お願いできちゃうんだよね。そっかそっか、
そうそう。いやー、でも何やったっけな、なんか思い出されへんわ。
またラディア3さんが、なんかラディア3さんとオインクさんだったかな、がなんか結構客が通ってくれるのかみたいなこう不安になる位置になんか配置されてるらしく、
なんかオインクさんはカードスタンド1万人分配るとか言って、
ああすごい
無料で
やっぱその来てほしいからなんか位置がしんどいらしいんですよ、うん、なんかあの配置が
配りますとか言って、うん、
はいはい、
それは行くんちゃうと思って。
お
ただあれカードスタンドってやっぱりあの人数ほら4人とか4個欲しい人って4個もらえんのかなこれと思って。
そう、
多分1個やと思うんですけど、
まあ1個でしょうね。イカさんからコメントで、ロンメンさんはモブプラスはてなってなってるやつ
で、そうですね、モブプラス、
はい、
ロンメンさんだけじゃなくてもロンメンさんとあの去年の面々、
まあ、採用連合ですね。
採用
連中が採用連合やけど手帳さんいない
、まあ、まあそんなね、
そう、 いやいや、なんか採用って掲げるんやけど一番のメインどころはいないっていう状況やから。
しかもなんか今回ね、あのヤオゲームズっていうところのタクヤさんが、うん、何でか知らんけどうちのビビンバ水弱を出すという、うん、完全に僕はおらんけどなんか知らんところで勝手に裏でやって
知る人ぞ知る、
知らんところで知ってんねんけど
採用ゲームズから出てる幻の処女作ビビンバ水弱
がね、ちょっとだけデザインリデザインされて、
はいはい、でビビンバ水弱の次に出したのがあれでしょ、ウンスンカルタでしょ。
そうですね、落差がすごいウンスンカルタ、いきなり高尚なやつはね、まあ、あれはロンメイさんなんで、
まあまあ、けどあれ採用の名義で出してるでしょ、
うん、一応まあ、ね、ビビンバ水弱でもほんまに手作りの、ね、まあ、あの同人なん創作を地でいくような、
はいはいはい、
ゲームですけど
ね。なんかいつの間にかテチロンさんも一応そういう枠に入ってるんですよね。なんか同人ゲームデザイナー枠、
あのビビンバ水弱そんなに売るつもりかけらもないなんかしなくて売るはめになって、
はい、
今3600枚じゃあ7200枚のカードを入れてかなかっていうね、
うん、気狂ってると思いますけど、その作業量マジで聞いた時に、うん、ちょっと気狂ってると思いますそれ
あのカッターナイフで切る手作業の量じゃないなと思いましたけど、
じゃあもうそれガチであの昔の株券さんにはなりかねないですよそれ。
いやもう手言わしてたから、いやほんまに
株券さん同じようなことやって検証になってましたからね昔ねダメですよ、
ちょっと引き受けたの後悔してました、
ね、そうよね、いやようやるなと思ったけど、
はい、
はいかな、まあいろいろいろいろあるでしょうけど、なんかいろいろありますよね。ケンピルさんが今回あれディストリクトノワールはどこが出すん
ですか、リコレさん、
あれリコレさんか、そうかそうかそうか、
あそれも欲しいよ
あれなんか暗黒街の2人やったっけ、
暗黒街の2人やからディスク、うん、ディストリクトノワール、
うん、いやあの放題が普通に確かついてましたね、日本語版で出てましたね。浅田さんからはフリオニの本が2回も、いや2冊も出てたことを今知ってびっくりしますと、うん、出てます
よ、着々とメディア展開してます
よ、ね、いや角川ドラゴンノベルスから出てる時点で俺はすごいなと思って、うん、
すごいですよ
ドラゴンノベルスで出るってすごいな、
よくここまで育て上げたなって、
頑張ったね、いや懐かしいですよ、だからボカファイアさんがねそのフリオニのモックをあの掲げあなんかね持ちながらフラフラと、僕はこのゲームが売れなかったら死んでしまうみたいなのを言いながら、うん、
だってホラボドのところでゲストで出てる時も、うん、もうすごいもう命かけてるような、
うんうん
ね、すごいもう絶対売れるみたいなすごい自信でしょ
よかったなあれは、
もうそれは確かにそうやわと、うん、まあ、それでも売るための努力もすごいしてるから、
ね、
うん、全国暗記して今、ね、大会盛り上げていってましたから ね,
すごいね
最初の頃なんても
カナイさんとプロレスしている人と同一人物は思えない、そんな一面もありますよ、
努力の人やなと思って、
ね、いやあれは本当に良かったし、もう売れて当然というか、あれがまあ売れたの本当に良かった、ちゃんとよくできてるからね、いいよね、あのなんか女神を2つ選んで、2つ選ぶことでその組み合わせでやっぱりバリエーションが出てくるっていうところも、ね、すごくいいよねあれ、フルヨニを押す回みたいになってますけど、はい、で、浅田さんからはで電子版もあるだと、さすが角川は、まあ今逆に電子版がない方が珍しいんじゃないですかね、だってね僕の唯一の処女作も電子書籍しかないですからね、
うん、あれじゃあ売れたら宮野さんに入ってくるんですね
多分、売り上げが一定まで貯まると僕に振り込まれる仕組みですね、あ、はい
はい、
まあ、ただなんかそれは一回入ったかなぐらいやったかな。
なるほど、
うん、ほぼまあ売れてないですよね。まあそれはね、さておき。
あとなんかあったかな。思い出せんだよね。なんか注目してたやつ。
まあ、注目どころとしてはやっぱり。
注目してたのに思い出せないと。これいかに。
サニバさんとか、まあ、さっき言ったケンビルさんとか。
リミナーレ出るのかな。
ああ、どうなんやろうな。
あ、出るんだろうな。
SNE さんもなんか出すんかな、だから企業さんですよねそこら辺、
まあ、でもその辺はでもあの別にゲームマじゃなくても
まあね、
まあ、待てば買えるから、
まあまあ
そうそう、ロンメイさんにあまり荷物増やすとね、
うん、
怒られるから
そうね、それはそうね、
そうそう、本当にゲームマでしか買えなさそうなやつだけにしようかなと、
うんうんうん、
何やったっけな、まあ、それがなんかあったはずやねんけど思い出されへん、
一応なんか話題になってるのはあれか、ダイイングメッセージ。
ああはいはいはいはい、うん、あそうだ、でもあのミスターダイヤモンドはロンメさんにお願いしとこうかなと思って、うん、
はいはいはい、あれジェリージェリーかな、
そうですね、
うんうん、ちょっと花山なのかあれ、
花山やけど多分、
うん、まあ、ジェリージェリーが噛んでる
カフェさんとこでブースでやってるんじゃないかなと思ってるけど、どうやったかな、
うん、一応初販売元は一応花山に多分なるのかな。いやでダイイングメッセージやけど、なんか俺ダイイングメッセージってあ多分なんかちょっと前になんかホラボドとかでしたっけ、うんうん、あれ話題になってたの、
うんうん、
ただなんかね、なんか妙に見かけんなと思ってふと見た時に、なんかこれゲーム違うよなと思って、
う
ん、なんかニコテルっぽいんですよね、
ダイイングメッセージが、
うん、ダイイングメッセージっていうタイトルのゲームが
アンダードッグゲームズ、
そうアンダードッグゲームズが韓国から持ってくるやつと、うん、あのそのホラボドとかでも話題になってた日本のやつをオインクが出すやつ、
ほうややこしい
そうかな、まさかの被っとるやん、
なんで被るんでしょうね、
いやなんだろうねあれね、
なんでこういろいろ被るんでしょうね、
俺最初同じゲームが違うとこから出んのかと思って見てたけど、いやこれ韓国で人気とか言ってるか、これ違うやつっぽいな。
韓国で思い出した、マジックナンバーイレブンやん。ほう。あれが欲しいと思ってて。
それは普通に知らんやつやな。
サッカーゲームなんですよ。
へえ。
なんかそのシンボルマークとシンボルマークを、うん、あのまあドミノじゃないけど、うん、くっつけてやっていくサッカーゲーム。
ほう
ん。ルールはそんなにややこしくなさそうなんですけど。
ほうほうほう。
あまりスポーツもののボードゲームって、
うん、
あの。めっちゃおもろいっていうのは少ないんですけど、
難しいよね、
難しいんですよね、要は落とし込むのが、
う
ん、
そうむずい、
で結局アクションゲームの方が面白かったりするんですよ、うん、あの リズムが良かった、要はテンポがいいゲームの方がスポーツに向いてるような、
ま
あ、ね、あのスポーツやってる感が出るから、
うん、そうだね、
なるんですけど、なんか面白いらしいんで、
はいはいはい、
うん、そのマジックナンバーイレブンっていう名前の通り11、なんかどうやったら11なんか知らないけど、うん、そのマジックナンバーの11を作るとゴールが決まるみたいな、
うん、
どういうことって思ったけど、まあ、
なんかそれ前サッカーのなんかゲームでここにあるやつでなんかそういうのなかったでしたっけ、なんかどうなったらゴールが決まった
とか、 あれはまたリグレットですね、はいはいはい、フットボールリグレットってやつで、うんうん、全然あれはあのいわゆるトランプのスピードみたいな、もともとリグレットっていうカードゲーム、スピードみたいなカードゲームがあって、
うんうんうん、
それをフットボールに応用しただけで、
うんうん、
あの数字の代わりに選手の名前が書いてあって、
うんうん、
その名前のカードがあれば出し上に重ねて出していいよみたいな、
うんうん、
宇野出しじゃないけど、
うん、
ほな出したらその選手にまた新しいパスを刺す飛ばしてくる選手の名前が書いてあってっていう感じ で、
うん
うん、で黒チームと赤チームやったかちょっと忘れたけど、白と黒やったか忘れたけど、そのチームでその人どのカードにも自分のチームのメイトと相手のチームメイト両方が書いてあるんで、
うん、
どっちからでもカードが重ねられるようになってるっていう、
うんうんうん、
ただもちろんたまたまそのカードが自分の手元にないとダメなんで、
うん、
なかったら山からひたすらめくっていって出るまでっていう、
うんうん、
まあ、ほんまにスピードみたいな感じ、
うんうん、
で、まあ、特定の選手にパスが渡るとゴールっていうカードが置けるという、
はいはいはいはい、
置けたらゴールみたいな、
うんうん、
割とスピード感があるんで、
うん、
まあ、なんかサッカーしてる感じのパス回ししてる感がすごい、
うんうんうん、
できるんでゴールカードを出せたらゴールって叫んで、
まあ、だから
でやれるっていう
スポーツゲームに見るとかスポーツゲームを考える際にはなんか一つ要素抜き出すぐらいがいいんですよね。
一つに絞って、まあ、そのパス回しのリズム感とか、
うん、そうですね、
それをスピードに見立てるとか、
うん、
なんかこうゴルフやったらまあその、
うんうん、
パッティングのところに集中させるか、
うん、
まあ、要はドライバーの飛距離とかそういうところとか、うん、あんまり細かくシミュレーションすると、
うん、
ルール増えすぎてテンポ悪くなるんですよね。
はいはい、とかあのパワーシャークが一応確かゴルフなんですよね。
ほうほうほう。あ、トランプの。
いや、あのゲーム性が、いや、パワーシャーク、あ、ごめん、あのトランプのゴルフは俺知らない。
ほうほうほう。
だけどパワーシャークはなんかあのこう狙ったところに当てに行くみたいなゲーム性が、まあ、いわゆるゴルフって言ってて、もしかしたらトランプのゴルフのこと言ってたのかな。俺はなんか そのゲーム性がゴルフっぽいからそう言ってるのかと思ってたんですけど。はい。でコメントが何か来てますね。浅田さんからは、電子版普及の最大のメリットは再販の難しいものが電子版でなら手に入る点ですよね、うん、と。あ、まあでもな、それもなんか出版社のあれこれで消えたりもするしな、うん、なんか買ったはずの電子書籍が読めなくなることがあるんですよね一応。
あ、まあ
そう、
まあ、これはあくまでレンタルしてるだけという実は、うん、
ね、やったらもっと価格下げてくれんかと思うけど、
それは僕もそう思う。あの普通に同じぐらいの値段で
取るん
で、
そうそう、まあじゃあそれはな書籍で買えよって話なんやろな、だから
いや邪魔やしな、
まあ、
300冊とか400冊とか、
まあ、それはまあ俺らのな、まあ、
邪魔やけどこれ、うん、でも出版社が変わると消えるんだよな、せめて持ち越せたらいいんですけどね。
まあ、でも僕なんかコミックシーモアやから、うん、一応NTT が母体のとこやから、はいはいはい、まあ大丈夫やろうと思いなが
ら見極めるしかない
かな。NTT それもあればまあそうそう消えんやろみたいな。はい、ということでまあそろそろあれですかね、赤字ですかね。はい、告知かな。告知
今週はご委託会があります、うん、
ある時
夜は夜で、クラーケンクラブという
おクラクラ、
まあ、フィードザクラーケンは遊ぼう会があ
ります、はいはい、
フィードザクラーケンはまあ招待員徳3陣営に分かれて行う、うんうん、まあ、あの招待員徳ゲームになってます、うんうん、もちろん説明から
やります
。
今週末なんかいろいろあんな、
はい、でもうとりあえずそんなところか、
うんうん、
今週でいうと、
うんうんうん、
来週以降はあそうだ来週の水曜日が
水曜ごいたでし
ょう、水曜ごいたでしょう、
はいはいはい、ね、そろそろ来る頃やね、
う
ん、
はい、あとはまあもう先の先なんで、
はいはいはい、でも私としてはまあそうですね、日曜日、
はい、
フォアシュピールですね、うん、墨田産業会館、
うん、
ってとこか、
え前と一緒ですか、
いや、え墨田産業会館、ああそうか、あれで合って
る、はい、墨田産業会館で合ってますよ、
前とね確か同じとこじゃない
んですよ、あ違うんですね、
だから俺普通に前と同じだと思って、
うん、
じゃあ浅草でと思って、なんか浅草ら辺で寝泊まりする感じで前日に入ろうかと思ったんですけど、
ほうほう、
なんか後々になって調べてみたら違うってことに気づいて、うん、
危なかった
ってなって、で撮り直しました、撮り直したとか撮ってなかったんですけど、
よかったんじゃないですか、うん、まだ
で、まあそこでホテル取って前日入りして、うん、前日入りすればなんか土曜日のイベントも行けるかと思って、ボードゲームトライっていうイベントがあって、うん、それが飯田橋ってところでやるって書いてて、うん、どこなんやろうと思ったら結構遠くて
気軽には行けない、
どうしようかな、まあまあまあ別にそんなにそこまでやけど、あれさ、車里さんとかぐらいの距離かな、なんか東京の中からあいや東京 の, 浅草とかあそこら辺から行くぐらいの感じ、
だ
から
車里さんまで
中央からそっちの方に向かうぐらいの
30分40分
かかりそう、うん、30分ぐらいかかるような距離みたいな感じ、どうしようかなと思いながら、うーん、そもそもまあ土曜日に東京入りする予定ではあるんで、うん、そんなまあ早くからじゃ出ないといけないのかとか、
フォアシュピール出ても帰る感じですか、
あの日曜日はそうですね、
土日行く感じ、
まあ、土曜日に入って土曜日泊まって日曜日にそのまま出るという、
はいはい、でそのまま帰ってくると、
うん、かなと思ってます、まあ、今日が乗れば別に日曜日泊まるかもしれませんけど、うん、
まあね忙しいですね、
そうですね、まあでもなんか自由業って感じではありますね、なんていうか、
あそうだ、告知といえばあれや、来週の月曜日があの月一の臨時休業日ですね、
はい、なるほど、
お休みです、
お、じゃあもう月曜日に帰ってくる良い理由もあんまなくなるの、
まあどうせ言わんかもしれんし、帰ってきても、
あ、
うん、疲れて寄らんような気するし、荷物あるし、
いやまあ帰ってくるんだと俺日曜日に帰ってきてると思いますけど、
ああ、はい、まあまあ月曜お休みです、
はい、ちゅうことでまあそんなもんですかね、お、コメント来てますね、シーナさんから、墨田産業会館錦糸町というところで秋葉原から夜にん、じゃあ東に電車で10分か15分ぐらい、
意外と近いのかな、
うん、いや元の会場からね多分歩こうと思えば歩けるぐらいの距離ではあります、
うーん、
はい、ただまあ俺浅草のイメージで見てたんで、
うんうん、
これさすがに浅草ではないなっていうだから錦糸町ってところですね、うんうん、はい、完全に錦糸町ってところの近くだったんで、浅草拠点にいろいろ動こうかと思ってたのはちょっと修正しました、うん、はい、
でそれ帰ってきて次の週にもうまたすぐゲームマート、
まあ、帰ってきた週の次の週ですね、はい、まあその来週かな、帰ってきた週は別に何もないですね、
あ、そうか、
はい、そう、実は前の週ではないんですよね、はい、と ということであれですかね、木曜ゲーム会アフタートークはポッドキャストでも配信しております、はい、そちらもよかったらよろしくお願いいたします。はい、では、それでは皆さん良い夢を見てください。おやすみなさい。